です。
浅野です。
圧倒公演エクササイズのお時間です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、スタビリティ&モビリティの話、
はい、
可動性だと安定性と可動性ですかね。
まあ固定性って書いちゃいましたけどね、まあ、僕の中にはまあまあ安定性と同じことですね、
うん、
まあ、
止めて
スタビライズ
止めてる部分と動いてる部分、
はい、
動く範囲の問題と
か、うん、
でまあ、前回ちょっと桃揚げの話、トレーニングなんかでもよく使われる桃揚げの話をして、うん、まあ、上げてるその動きのところ、もう重要だけど、それ以上にそれを動作が可能にする、固定される安定されるその片っぽ側の足の方、あるいは体幹の機能、うんうん、そこにきちんと目を向けて、そこの正確性を出して行った方が、トレーニングとして行った方がいいんじゃない
ですか。そうですね、あの2つあるんですよね。その上げる側の反対側の固定性と、うん、まあ、安定性と、上げてる股関節に対して骨盤脊柱がどう固定されるかによって股関節を自由に動かせれてるかどうか、
うん、
実は骨盤ごと動いているとある程度の位置で固定しちゃうと足はももは上がっていくんですよね、
うん、
骨盤を起点として
上がってる感じに
見えるけど
股関節の運動ではない、
うん、そうそう、それは稼働してないっていう感じになるから、
そうです、ね、
その2つの意味があって、だからやっぱり動くことに対してそれよりも体に近い側が固定されてなきゃなんないっていうことなんだと思うんですよね。
なるほど、うん、じゃあまあちょっとそのね、それ以外で、あの、うん、もも上げとはまたちょっと違う動きでね、
うん、
ちょっとそのスタビリティとモビリティっていう視点でこう説明ついたり、
ありますけ
ど、どういうふうにそれをトレーニングとして考えていったらいいのかというのを、今日また違う動きを考えてみようと思います。
はい、
投げるっていう動作をちょっと取り上げてみようかななんて思うんですけど、
はい、
まあ、あの野球のキャッチボールにしても、バスケットのボールにしても、
うんうん、
まあ、投げるっていうことをいろんな、あの、まあ、ゴミ投げるもそうですけどね、
まあ、そうですね、ゴミ箱に入れる、
うん、人間 の腕を使って動くっていう動作ありますよね、
うんうん、
それなんかをどう
こ
う、あのトレーニングとかそのうまくしていくっていう視点でいくと考えたらいいでしょうかね、うん、あれ
ちょっと後半に考えますか。
あ、後半に、はい、はい、わかりました
、はい、
傷の
フルマラソンを
走り切るぞ、はい、どうも、
はい、あ、また拍手です。
久しぶりの拍手。
拍手、
この拍手は札幌に、東京オリンピックのマラソンが、やってきた拍手です。
まあ、だいぶディスられちゃってますけどね。
ディスられてます
ね。まあ、そんな、ディスられるあれもないんですけどね。
うん、
言われもないんですよ。
勝手にこっちに連れてきて、文句、退屈なコースだった。
困っちゃいますけどね。札幌にいるもの、あ、まあ、北海道にいるものとしては ね、ちょっと複雑な心境ですけど。
はい、まあそんなことはどうでもいいんですけども。ですね、今日はですね、まあ、今までその食事っていうかそのエネルギー源の話とかを結構してきて、まあ、脂肪だとかっていう、はい、エネルギー、あるいはその
乳酸
っていうのことを、うん、話してきたんですけども、
はい、
今日はですね、ちょっとそのフルマラソンの中でやっぱりどこが試練なのかっていう、
試練、
きついのかってい
う。あ、
まあ、全部通してきついですけども、うん、やっぱりその中でもね、非常に多くの脱落者が出てくる地点が30キロ地点と、うんうん、
言われてますよね、確かに、勝負どころでもある、
ね、そう、そこでね、かけていくっていう、だからこの30キロね、あの一つのポイントで、ここを乗り越えていけれれば、まあ、十分にフルマラソンを走り切れるんだけど、
これはあのフルを走り切るには大事なポイントですよね。
そう、でも今回 の、 私 の、ね、あの北海道マラソンもこのちょうど30キロでリタイアです、
うん、そうですね、
まあ、その前から足つっちゃってましたけど、
うん、
ということはちょっと30キロのところって何かそういう、仕組みというんですか、何、うん、か秘密があるんじゃないか、まあ、
はい、
うん、と思ったんですよ、
うん、
でその、ランニングをする前に読む本の中に書いてあるんですけども、
はい、
ちょうどですね、その30キロ地点あたりのレベルまで走ってくると、
うん、
筋肉の中にね、前もちょっと言いましたけども、グリコーゲンっていう、
はい、
あの
エネルギー源、
そう、人間糖分って、まあ、いわゆるグルコースっていうふうに言われているんですけども、糖質、
うん、
でこの糖質グルコースってそのままはちょっとなかなか使いづらいんですよ、実は、うん、エネルギーを、でこれやっぱり人間エネルギーとして使うにはこの糖質をグリコーゲンという形態に一度、
うん、
変えてから使ってて、うん、で肝臓の中に貯めるっていうのと、うん、それから筋肉の中に貯めるっていう、
ね、はい、
この2つのグリコーゲンがあります、
はい、
で特にその筋肉の中のグリコーゲンこそがその筋肉を働かせて動かしている、まあ、エネルギー源って言われてるんですよね。でまあ、なるべくそのグリコーゲンをこう節約するためにできるだけこの脂肪をエネルギー源としてできるようなねそういったスピードで走っていく、まあ、前も言ったけど乳酸が出るか出ないかレベルのところで走っていくと、まあ、ある程度脂肪というものを選択的にね、うん、エネルギー源として使っていけれるんですけども、やっぱりだんだんとレース後半になってくると疲労が、出てきたり、あるいは同じペースで走ってても酸素の供給がだんだん間に合わなくなってきたりということで、うん、だんだん脂肪がエネルギー源としてやっぱり使いづらい状況になってくると、うん、で結果的にどうなってくるかというと、そのグリコーゲンをやっぱりねどうしても筋肉の中のグリコーゲンを使い始めてくる、うん、まあ、レースの初盤も使い始めるんですけども、レースの後半もですね、なかなかことアップアップになってくるとグリコーゲンを使い始めてって、ちょうどその30キロの地点でこいつがなくなっちゃう、
うん、
なくなったところはガス欠なんですよね、
うん、
そこでもう筋肉が動かない状態、走ろうと頑張ってるんだけど動かない状態っていうのがまず出てくると、
うん、
だからそのグリコーゲンというものをいかにこう温存させておくかっていうことが一つ重要なことになってきます。でもう一つ、そのグリコーゲンを温存するだけじゃなくて、事前にちょっと蓄える量を増やしておきましょうと、
うん、
例えばもともと筋肉の中に5、まあ、仮にですよ5というもの数字のねグリコーゲンがあったのを、事前にそれを7なり8なり何だったら10ぐらいまでに高めておいてランニングレースに出れば、うん、少しは長持ちするだろうということになりますよね。でそこで出てくるのはいわゆる大会の前の日程でやっていくグリコーゲンがカーボンローディングっていう、
うん、
いわゆる炭水化物の多い食事をですね、うんうん、摂取していくと、うん、いうことで事前にそのグリコーゲンを体の中で、蓄えておくっていうのがどうもグリコーカーボンローディングっていうものの仕組みなんです、うん、でこれは筋肉のグリコーゲンを事前に蓄えておいて、そしてそれを30キロの時になってもなくならないように、まあ、使う、あるいはなくならないように事前に溜め込んでおくっていうことが重要になってます。
事前にそういう、まあ、何日前ですか、2日ぐらい前、
大体ねそのカーボンローディングが有効に機能するのって3日ぐらいが限界だって言われてる、ね、
その炭水化物が、筋肉にグルコースとして蓄積されるんですか。
グリコーゲンという形で筋肉の内、うん、筋肉内に蓄積されると、
で肝臓ではなくて、
うん、でその話は今度次回、
ああそうですか、
肝臓の話、ちょっと今筋グリコーゲンのことを言って、その筋グリコーゲンこそが筋肉を動かすエネルギー源なんだけども、うん、その酸素が少ない状態で
食べた分はじゃあちゃんと貯蔵される、
そう、ただ、うん、あるところから頭打ちになるんで、うん、毎日たくさん食ってると
食べないっても
じゃあ、ね、太っちゃうだけにな
る、まあそうですけど、
ね、必要な分だけ食べればいいっていう、うん、まあ、その話もちょっと次回のコーナーでお話ししたいと思います、
はい、
じゃあよろしくお願いします。はい、その投げる動作の後半
で投げるね、
はあ、まあキャッチボールなんかでね、
うん、
まあ、野球なんかもそうだけど、
ね、
キャッチボールが基本だって言われてるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりね、うん、でその時に、まあ、キャッチボールの練習なんか場面見ると、まあ、近いところから始まってって、うん、だんだん距離をまあ大きくしてって、
うん、
最終的に遠投になって、
うん、
でまた距離戻してって、うん、はい終わり、アスみたいな感じなんですけど、この動きなんかを動作という動きで、
はい、
あるいはそれを正確にやるという動きで捉えるとどういうふうに考えたらいいでしょうかね。
ん、どういうふうに、
うん、その、上手くなっていくためにはどうしたらいい
か、うん、まあ近いのと遠いのでは投げ方がもうね変わってきますよね、
うん、
これってなんかあれなんですよね、子供がだんだんこう大人になって投げ方変わっていくのこうちょっと近いものがあるかもしれないですけど、
ほうほうほう、発達と、
うん、発達ともちょっと似てる部分もあるかなって、
あ、
発達の最初ってこう本当に手先だけで投げるじゃないですか。だから近ければそんなに体をこう大きく動かす必要ないですよね。
まあね。
うん。うん、まあわざと大きく動かしてスッとこう緩い球っていう場合もあるんでしょうけど。
ああ、ナックルカブを投げる。
まあナックルカブっていうか。
うん、でそのまあ最初はその近い距離だったらまあ手先、うん、まあ、より遠いって言った方がいいですかね、体の
そうです、ね、
遠いところの、動きでこう何とかやってる感じ。
だから手首だけ投げようとしたらある程度肘を固定 しなきゃなんないし、うん、肘も含めて投げようとしたら肩を固定しなきゃなんないし、うん、肩も含めてやるんであれば体幹を固定されてなきゃなんないし、ほうほうほうほう、もっと大きく投げるんなら下半身もしっかりと安定しなきゃならないというような感じなんじゃないですかね。
というともう今パッと見ただけでも、うん、距離が長くなるに従って、うん、関与していく関節っていうんですか、うん、関与していく運動要素が増えていくっていうふうにも見えますよね。
そうですね、
うん、ということはその、ね、あの例えばよりきちんとしたものを投げられる、正確にものを投げられるっていうことを、うん、鍛えるんだとすると、うん、例えば短い距離で正確にその肘と手首で相手に伝えられるところから本来始めていったらいいんじゃないのかと、
う
ん
う
ん、
投げるってことを繰り返しやろうとして、まあ、子供ってもう飽きずにやるじゃないですか、
うん、
だからその中で覚えていくんでしょうけどね。
なるほど、うん、子供の時からもっと体使って投げなきゃダメだよとか、
まあ、そこまでやる必要は多分なくて、ボールだけ上げれば、
うん、むしろその短い距離でその、 あの肘と手首の運動を繰り返し繰り返し行わせて、うん、その正確性が身についていくに従って距離を上げていくと、
うん、
そうするとこの肩の動きが求められる。
でまた年齢とともにその投げ方がそれに見合った形になってくるって感じですか、ね、うん、だって子供でそんなに遠投できないでしょ。
まあね、
うん、
じゃあまあ大人というかまあ成人した人間なんかでそういった投げる動作をうまくしていくんだとすると、うん、そのやっている距離に一番適した動きをまず繰り返し繰り返し行っていって、うん、次の距離ではまたその正確に投げられる動き、正確にその投げるために必要な関節の動きを出して、また距離を上げたらまたその増やす運動に加わる関節を増やして正確に動いていくっていう、まあ
より難しくなってくるってことですよね、うん、動かす場所も増えるし固定する力というのかな、うん、能力もより必要になってくると、
うん、で最終的に長い距離になった時に全部を使って、まあ、体幹なり下半身なりを使っても同じように正確に投げられるようにするためには、うん、その前段階が正確にできてるっていう組み合わせが必要になってくるってことですよね。
まあそうなんでしょうね、
うん、これあの
遠投はできるけど近いところ投げられないってことはないような気がする。
でもねこれまあ当たり前なのかもしれないですけども、
うん、まあボールによっても違いますけど、そうそう、競技によっても、
でも下手すると最初からこうあの体を使った投げ方を先に覚えさせる形でやらせちゃうと、
うん、
その細かい先あの例えば手首と肘の正確な運動を覚えないうちに体を使うっていう
ことあんまりね、なんかよくあの小学校のこれ間違ってると思うんですけど、投げる側にすごく低くして傾けて、うん、それから勢いつけて投げるんだみたいなのを指導してるのを見たことあるんだけど、
うん、
いやそこまでまず小学生の低学年の段階で無理やりやる必要ないだろうし、それよりももっと近いところであんまり体全体動かさなくても、うん、正確にやる練習した方がいいんじゃないかな、
うん、あのよく練習で天井に向かって仰向けになってね、天井に向かって投げる練習があるんです
よ。
あれそういうことですよね。
野球のボールとか
野球のボールとか、
うんうん、あまあバレーボールもあるよね、
うん、要はそのより遠いのところのドミノの正確性をきっちり身につけさせてるっていう、う
ん
う
ん、だから近くてあまり大きなものを必要としないレベルでまず正確性を獲得していくってことはすごく大事なような気がするんですよ。だからピッチャーなんかは最終的にあの子供の頃やってたその肘から手首で投げるっていう部分は残ってついちゃった、う
ん、そこの正確性があるからこその
かなっていう、
そのより遠くになった場合はより速いものを求められた時の筋肉の固定のイメージがつきやすいんですよ、
ね、つきやすいのかもしれないですね、
うん、これは全部が全部力ずくめでやろうとすると、うん、全て乱れた要素になっていっちゃうのかもしれない、
うんうん、
これもスタビリティ&モビリティっていう視点で捉えると、
そうです、ね、
モビリティを得るためにスタビリティを使うんだけど、うん、最初はそこに関与するものは少なく
ていい、少なく小さく
小さく
小さなエネルギーでみたいな、
うん、でそれがだんだんとモビリティが1個から2個2個から3個になった時に、うん、より大きなスタビリティも加味していくという形になっていく、
うん、 でだんだんこう競技特性も変わってくるから、うん、それに応じたまた適用っていうのが必要なんでしょうけどね。
なるほど、もうちょっとこのあれですよ、投げるとさ、うん、少し
モビリティとスタビリティを基本にね、
うん、もうちょっと見て、まあ、野球以外の投げるものもあり
ますので、ね、あ、そうですね、
ちょっと見ていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。